さん。
はーい、鳩谷明日香です。
こんにちは。
こんにちは。今日は外は雲一つない青空が実は広がっているんですね。はい、
ねえ、そうなんですよね。もう朝ちょっとそんなでもないかなと思って、今日はバラどうかなと思ったんですけど、
はい、
もしかしたらバラ日和？
バラ日和ですよ。
いいですね。
現在の手元の温度計、気温は25度、湿度は 48%、 絶好のバラ日和です。
めちゃくちゃ快適ですね。
快適ですね。今日はですね、都立神代植物公園にお邪魔しているので、早速お話をお伺いしたいと思います。
お願いします。
はい、本日は都立植物公園、神代植物公園の園長、高橋康夫さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。神代植物公園の園長の高橋です。それこそバラ日和の日にお越しいただきました。ありがとうございます。最高ですよ。
はい、本当にあのバラをね、この時期に見られるというのは最高で、そしてお天気もね、本当に恵まれている一日なんですけれども、改めてお話をお伺いします。この秋のバラフェスタなんですけれども、春と秋のバラ、違いは何かあるんでしょうか？
ですね、あの春のバラはですね、数多いんですよ。5200株で400種類ぐらい咲くんですよね。だけど秋はですね、あの春にしか咲かないバラがあるので、ちょっとあの数は少ないんですよ。ところがですね、秋はあの花はちょっと小ぶりなんですけどね、香りが素晴らしいし、あと色がですね、最高なんですよ。これは秋の、見どころだと思います。
ではやはり秋のバラは色を見た方がいいということなんですね。
そうですね、やっぱあの寒くなるじゃないですか、春と違って。そうするとやっぱすごい濃い色とか、素敵な色が出るんですよ。これは絶対楽しんだ方がいいと思います。はい
はい、そんな秋のバラフェスタ、先週土曜日から始まっているんですけれども、今年のイベントはどのようなものがありますか？
ですね、やっぱあのバラって言いますとね、香りっていいじゃないですか。それであの普通ですとね、9時半からオープンなんですけれども、土日それをですね、朝の8時からオープンしましてね、そのバラの香りを楽しんでいただきたいということで、バラの、早朝開演、をやってます。それとあと日曜日にはですね、あのバラの、こうプロの先生がそのバラの香りの楽しみ方っていうんでね、香りのモーニングツアーってやってるんですよ。これ絶対来た方がいいと思いますよ。ですぐいっぱいになっちゃうぐらいあの大人気なんですよ。はい、
他にもいろいろなイベントがあるんですけれども、私個人的にはですね、園長さんのバラ園の散策というのが気になるんですけれども、こちらどういったイベントなんでしょうか？
あの笑っちゃうといけないんですけども、あの私がですね、あのこう、神代植物公園のね、まあ、園長なんで、こう一緒にバラをこう歩きながら、そのバラの楽しみ方一緒に楽しもうよと、そういうあの企画をしたんですよ。ですからちょっと来ていただくとね、バラの秘話とかそんな話もできるんじゃないかなと思ってますんで、ぜひいらしてください。
はい、こちらは10月の27日28日に行われるということです。参加費は
無料なんですよ。あの私をぜひ見に来てくださいって。バラとどっちがいいでしょうかね。
いや、もう本当に園長さんの人柄があの見受けられると思うんですけど、ラジオでも本当にね、あの素敵な笑顔を振りまいてくださるので、こちらのイベントも必見だと思います。他にもロゼマルシェですとか、あの講演会なども用意されているということで、本当にあの一緒に合わせて楽しめるイベントが多いですね。
そうですね。で特にですね、今度あの、10月20日、午後の1時からですけれども、バラのですね、ローズコーディネーター、もう今あの最新の方って言いますかね、あの人気の方なんですが、玉置和弘さんに、2時間の講演会やってもらうんですよ。でやっぱバラっていろんなものがあるじゃないですか。その中で新しいバラの楽しみ方をこう講演してもらおうかなと。これも絶対必見というふうに思いますので、はい、お待ちしてます。
お話によると、こう自分に合ったバラを選んでくださったりもするんですよね。
そうなんですよ。あのバラってそういう意味でもたくさんの種類があるじゃないですか。そうすると私ってどんなのがいいのかな、ちょっとあの、エレガントな感じがいいのとかね、あるいはちょっとこうの野趣に富んだものとかっていろんな楽しみ方あるんですよ。あとお庭がないけど、あのこう、室内に飾りたいとかね、そういうことに関してもみんな教えてもらえるので、素敵な会になると思いますので、はい。
鳩谷さん、
はい、
ちょっと私も一つ質問させてもらってもいいですか。
どうぞどうぞ。
はい、じゃ高橋さんちょっと一つ質問したいんですけどいいでしょうか。
はいどうぞ。
はい、竹中と申します、はい、よろしくお願いします。
お会いしたいですね。
はい、そうですね、
ぜひ来てくださいね。
もう私も個人的にはいつも行ってるんですけどね、は
い、嬉しいですね、ありがとうございます。
お尋ねするようなそんな、はい、縁もないと思って、
はい、一
客として、
はい、
でもですね今ちょっと伺っていて、私もバラ園は何回も実はお邪魔してるんですけれども、
はい、
秋のバラがそんなに色が深いというのはちょっと知らなかったんですね。で今年のまた気候にもよると思うんですけれども、
はい、
今年はどうでしょうか。毎年の秋のバラの中では気候的にどうなのかなと。
ですね、今年大体バラっていうのはですね、春ですと5月の20日、
はい、
秋だと10月の20日がまあ一番いいって言ってるんですよ。ところが今年夏が暑くてですね、
そうですね、
乗り越えられるかなと思ってすごく心配してたんですけど、
うんうんうん、
なんとか乗り越えてですね、
はい、
花が咲いてるんですね。でそれも今年はちょっと早めなんですよ、
はい、
で多分今がすごくいい状態なのかなというふうに思ってまして、
もうちょっと前もうですから本当今日とかが一番いいわけですね。
今日から以降がすごくいいんじゃないかなと。でこれからまだね種類的には8割ぐらいなんですよ。ですからこれからずっと上り坂になってきますので、すごくいいと思います。
色も濃くなってくるってことも考えられるんですか。
そうなんですね、やっぱこう秋になるとこうやっぱ寒くなるじゃないですか、
はい、
春と違って、
はい、
そうすると濃い色が出るんですよ。
なんかこう
そうしますとバラ本来の
紅葉と同じような感じなんですかね。
こうそうですね、バラ本来の色が出ますんで、秋バラのその魅力の一つっていうのは色を楽しめると、それが一つあるんですよね。春バラよりも濃い色が出ますよと。
いやこれは楽しみです。
てます
なるべく週内に行くように頑張ります。
お蕎麦付きでお待ちしてますので。
わかりました。
神代さんもねすごくいいところなんで、はい、一緒に見ていただくといいかなと思ってますの で,
そうです、ね、はい、高橋さん園長さんがねこう一緒に歩いてくださるツアーというのもあるので、はい、ぜひ会いにね来ていただきたいですね。
そうですね、はい、お待ちしてますので。
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
お邪魔しました。またもうちょっと詳しく聞いてください。
はい、
はい
はい、もう竹中さんも気になっているそんなバラなんですけども、実はですねまだまだイベントがありまして、今日から始まりますイベントもあるんですね。植物館のバラ展、そして盆栽展、写真展、この3つが今日スタートなんですけれども、こちらも珍しいイベントですよね。
そう、多分皆さんねびっくりされると思うんですけれども、ミニバラの盆栽展、ミニバラに盆栽があるのってねびっくりするんですよ。私今日午前中ね、お客様を ご案内してたら、そのバラ園に行く前にそのミニバラの盆栽店でみんな足が止まってしまいまして、こんなの見たことないよって言うんですよ。でこれはですね今のバラ店をやってますけれども、武蔵野バラ会のね跡見会長がですね30年前ぐらいから始めたということで、普通バラっていうとなんか西洋のイメージがあるじゃないですか。で盆栽っていうとまさに日本の、盆栽っていうぐらいね日本の文化ですよね。でそれをこう融合させてですね、本当に違和感なく素敵な空間を作り出したなと思うんですよ。でこれをじっくり見られるっていうのは神代植物公園だけなんですよ。で今日から始まりましたんでね、今度の日曜日までなんで、ぜひ見に来ていただいた方が皆さんお得ですよって気がします。はい、
私も先ほど拝見したんですけども、本当にこう普段見ているバラとは違った顔が見られるんですよね。
そうですよね、要するにバラっていうとこう大輪でね、まあ、すごい大きいなって世界があると思ったのに、なんか和の世界に溶け込んで和ダンスがあったりね、あれ面白かったでしょうね。ああいう世界ってちょっと今までないんで、これは神代植物公園に来ていただくこうおすすめの一つだと思いますよ。
本当に100種類ほどのものがね盆栽店並んでいましたので、こちらも必見ということです。さあそして先ほど早朝の開園ライトアップのお話もあったんですけども、やっぱり朝というのは違いますか。
ですね、先ほど申し上げたようにね、朝ってやっぱ香りがすごく素敵なんですよ。じゃあ夜は何だっていうと、やっぱこう日常の世界ですとね、なかなか昼しか神代植物公園って開いてないんですけれども、夜を開けると何かっていうとですね、やっぱこう昼間と違う夜の世界、そのなんかねバラのその、エレガントっていうのもゴージャスな感じ、それがこうあるのかなと。で夜の舞踏会みたいな、そういう雰囲気をバラと一緒に楽しめるということもなんか、バラのライトアップするね理由の一つなんですけど、はい、
なんかこう妖艶なバラが見れるという、美人さんのバラを見れそうですね。
そうなんですよ、なんだっけ、竹谷さん と同じじゃないかなって、ぜひ。
はい、畑谷と竹中さん、一緒に。
あのね、素敵な方なんで、ちょっと今、緊張してまして、間違えました。
なんか一緒になっちゃったね。
素敵と言ってくださいました。ありがとうございます。そしてですね、園長さんのこのおすすめのバラフェスタの楽しみ方、まだまだあると思うんですけども、はい、どういったことがありますか？
そうですね、あといろんなね、楽しみ方ってあるんですけど、バラにもですね、名前面白いんですよ。例えばクイーンエリザベスがあって、その隣にダイアナがあって、その隣に日本のね、今の天皇のお嬢様の紗栄子さんの名前があるとか、それも楽しいかなっていう気がします。それとあとバラの殿堂入りっていうのがあるんですよ。やっぱこう世界で非常にこう愛されたバラ、それはバラの殿堂入りっていうんで、世界バラ会の人がねやってるんですよ。で、例えば一番最初になったのはピース、これ平和って意味ですけども、そういうバラがあったりとか、あとダブルディライトで、これは何かっていうと二重の喜びって意味なんですよ。姿も美しい、それと香りも素敵だと。畑谷さんみたいですよね。
ありがとうございます。
はい、素敵だと思います。はい。
はい。本当にね、園長さんのお話もとっても温かくて、ずっと聞いていたい感じなので、私も個人的に園長バラ園散策行ってみたいと思うんですけれども、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
はい。神内植物公園のですね、バラ園って、そんなに規模も大きくないし、数も多くないんですね。日本中で見ると。でもですね、世界バラ会連合の優秀庭園賞を受賞してるんですよ。で、これは日本に4カ所しかない。その中でも神代植物公園は素晴らしい、って言われてるんです。なんでかっていうと、周りが全部ですね、緑の、こう、屏風で囲われてて、で、ビルが全然見えない。それと、こう、沈床式って沈む床ってなってましてね、下の方にバラ園があるんですよ。するとそこに集中して見られると。ということで、例えば他のバラに行くとですね、バラって素敵ね、素晴らしい、この香りいいねってあるじゃないですか。で、ちょっとこっちを見ると実はマンションがあって洗濯物があったりするじゃん。そうするとバラの雰囲気が出ないんですけど、それが見られるというんで素敵なんですよ。なんでそのバラ園は売りの第一つか一番だなと。それとあとですね、バラもいいんですけど、実はダリアもいいんですよ。ご覧になりました？
はい、私も拝見しましたけど、他にもお花いっぱいありますね。
そうなんです。あとパンパスグラスって言ってね、芝生、1ヘクタールの広い芝生広場の真ん中に、なんでしょう、ススキのお化けみたいな、アルゼンチンの花、花って言いますかね、植物なんですけど、それが見られるんですよ。アルゼンチン単語の世界に浸れますので、ぜひ来ていただければと思います。
本当に大きいですよね。3メートルぐらいありますよね。
3メートルぐらいありますからね。これはすごい大きいんですよ。で、皆さんそこでね、記念撮影するんですよ。で、これ撮るとどこだいっていうと、日本じゃないんじゃないかと思うみたい。だから素敵なとこだと思いますので、はい。
もう本当に楽しむところがたくさんあるというこの秋のバラフェスタ、他にもね、いろんなイベントがありますので、ぜひ足を運んでみてください。園長さん、今日はありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。皆さんお待ちしてますよ。
竹中さん、
はい、
私もですね、昨日も行きまして、今日も実は見てきたんですけれども、ね、本当にですね、見る場所がたくさんあって、一日でも飽きないエリアになっています、
ね、なんかこう香りにもね、このバラの香りだけじゃなくて、はい、もう緑の香りに癒されるんですよね。
そうですね、で本当に今日はお天気もいいので、はい、ぜひね、今からでももちろん大丈夫ですので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
わかりました。
274品種、もちろんね、同じ種類のバラも並んでいるんですけども、はい、一つ一つこう顔が違うんですよ ね。なので、一つ一つのバラにこう愛着を持って楽しめる、そんなイベントになっていると思います、はい、ぜひ皆さんも遊びに来てください。今日は神代植物公園より畑谷明日香がリポートをお送りしました。
はい、ありがとうございました。もう行くしかないというね感じになりましたよね。ぜひ皆さんお出かけになってみてくださいね。